Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。桜のシーズンが終わって、西宮の町はこれから緑が美しくなる季節。今日は北山公園の方へやってまいりまして、ここから九楽園小学校中学校の横を通って黒川古文化研究所へ行こうと思ってやってまいりました。北山緑化植物園のあたり、もう花の色っていうのはあまり見えなくなりましたが、緑がとっても美しい。偽アカシアの新芽、これはもう鮮やかな緑になりますし、その他の木々もみんな新しい芽を吹いて、山が全体が緑になったというふうな感じです。そんな中を歩いて黒川古文化研究所へ行くんですが、皆さん大体古文化研究所へ行かれる時は阪神なり阪急なりのバスを使って海安道庁で降りて、そこから歩くというコースが多いんですけれど、今やってらっしゃる展覧会があるんですね。4月の16日に始まって5月の26日まで、この展覧会の間中は無料の送迎バスが出されているんですね。土曜と日曜と祝日に限って、阪急九楽園口の駅前からグレーの小型バスが30分ごとに出てるんです。それに乗せていただくと黒川古文化研究所の玄関まで送ってくださる、帰りもまた駅まで送ってくださるというサービスがありますので、ぜひぜひそれを利用されてはどうかなと思います。さあ、いつものように春の転換をやっていらっしゃる黒川古文化研究所、3つのテーマがあるみたいですね。一つは明や清の時代の書画ですね、美術品。それから、ここの得意な分野ですけれど、刀剣のこの展示ですね、刀、日本刀ですね。とても古くて、しかも立派で美しい日本刀がずらりと並べられているだろうと。それから黒川さんといえば、大阪の両替屋さんからスタートされた大きなお商売人さんですけれど、証券会社も後にやられましたけれど、そういう方ですから、昔の貨幣ですね、いわば大判小判とかですね、あるいはもっと古いいろんな貨幣通用流通していた貨幣、そういうものをたくさんお持ちなんですね。でこういうものを分類整理研究をされて展示をしようという、そういう趣向ですから、まあ、今回の春の転換は3つのテーマがあると。書画と刀剣と、そして古いお金ということになっているわけです。一番最初に、まあ、展示室、ここはまあいつも言うんですけれど、2階に展示室があるんですけれど、このロビーから見る景色というのはもう最高でしてね、大阪湾が一望という景色なんですけど、まあ、その横に大きな展示室があります。こちらを拝見してみたいんですけれど、まず研究員の川見さん、いつも刀剣なんかのお話聞かせていただいてます。今回も川見さんにちょっとお話聞きながら拝見したいと思います。川見さん、こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。また春の転換ですね。
はい、そうですね。
一番いい季節に、素晴らしい転換を見せていただくんですけど、ここへ来たら本当現実の世界を離れて、何か歴史を遡って大昔に戻ったような気になるんですけど、今回も刀剣、
そうですね、
たくさんお出しいただいています。
はい、
何点ぐらい出てるんでしょうか。
今回は8振り刀剣を展示しておりまして、はい、
立派な大きなものから、まあ、あまり大きくない
そうですね、担当も
ありますし、
はい、割と出てます。
中には国宝もあるという。
今回は 国宝一つ
出てるんですか、
はい、出しております。
あ、楽しみですね、はい、じゃあそれも後で見せていただくとして。
そうですね、
転換の趣旨といいますか、
はい、
刀剣の今回の陳列されたあの全体の趣旨みたいなことをお話し聞かせていただけたら、
はい、最近なんか若い女性の間でも刀がブームになってるみたいです。いやいや、
そうですよね、
はい、今回の展示ではあの刀そのものというよりも、はい、江戸時代にその刀を鑑定していた本阿弥家っていうのの活動にちょっと着目をして刀を展示しております。
いや、刀の鑑定ってよく今あのいろいろ鑑定団とか言ってありますけれど、はい、そういうふうなことをされていた人がいたということですか。
そうなんですね。で、江戸時代あの武士の間では、はい、刀を贈り物で贈答用に使いますので、その時にその今でもあのお中元とかお歳暮でそれぞれ同じぐらいのものをやっぱりやり取りされる、ね、これいくらぐらいっていうのを見ますよね。
はいはい。
だから刀がじゃあ自分の持ってる刀がどれぐらいの価値のものなのかっていうのを公的にその判定してもらわないと、
はい、
やり取りができないっていうところで鑑定書を出すんですけども、まあ、そこで出てくるのが本阿弥家でして、
そうです、
まあ、彼らが鑑定をしてそれに鑑定書をつける。
本阿弥家っていうのはそういう刀の鑑定を専門に当たっている 家なんですね、
はい、
は
あ、で今でもあの折り紙付きっていう言葉がありますけども、その本阿弥家が出す鑑定書のことを折り紙っていうんですね、
はあ、
だからそれが付いている刀っていうことで、まあ、折り紙付きだと、
あ、
いうそういう言葉が今でも残ってるぐらい、まあ、非常に広くそういうことがまあ行われてた、
ね、折り紙付きの語源は刀の鑑定からですか、は
い、
そうです。で
こちらが実際の刀に、この刀についている折り紙がまあこちら
に、ここに折り紙が、ね、あの展示されている。
はい、
あ、なんかいっぱい書いてあります、
ね、そうですね。この刀がどういう刀であってこれが本物であると、
はい、
でどういう特徴があってこの価値が、まあ、いくらぐらいの価値と、あるのかっていうのをここに書かれているので、要するにこれが大事なんですね。このランク付けが大事で、まあ、こんぐらいのランクの刀なんですよってことを、まあ、この折り紙にして、まあ、これにつけると、
結構大きな紙ですね。
そうですね。これをだから半分にまあ折るわけです、ね、
折っていくわけ
だから折り紙ってい
うんですね。なるほど。折って、
はい、
でそれを添えて刀につけて出すということ
なんですね。
なるほどね。お茶の道具なんかで箱書きとか言います
ね。ありますけどね。
ああいうものに似たようなもの
ですね。そうですね。だからきちっとこういうものですよってことをまあ保証するというか、
値打ちまで、
はい、
評価の結果まで書くわけですね。
そうなんですね。
はあ、それの実物がここへ出てる、
はい、
この折り紙っていうのはものすごい珍しいもんですね。初めて見ました。
まあ、割と刀にはついてるんですけども、ただ展示でこれも出すっていうのはあんまりないんですね。
いやいや、今回これ初めてしていただきました。へえ、こ
ういうのがついてない。本阿弥家は鑑定するばっかりではなくて、
うん、
まあ、長すぎる刀を、まあ、その注文主の要望に合わせて、はい、短く切ったりですとか、まあ、そういう刀の形を変えるってことも割とされていて、だから我々が今見る古い刀が本当に作られた当時のそのままかどうかっていうのはこれは非常に難しいというか、江戸時代に本阿弥家がかなり触ってるん
ですね。なるほどね。
こちらの刀見ていただきますと、
はい、
あの持ち手の部分、まあ、本来ここにはあの作った人の銘なんかが入るところですけども、ここに金で本阿弥家の鑑定の結果ですね、これはこういう人たちが作った刀だというのと、まあ、ここに本阿弥又三郎これをすり上げるって書いてあって、つまり長かったんですけどこれを本阿弥家の人がこれを 切ったんですよっていうのを、うん、ここにも入れてるんですね。
でその本阿弥家がそういうことについての権威者であるということは万人が認めてなかったら意味ないですね。
そうですね。だから江戸時代はちゃんと幕府からそういう、まあ、お金をいただいて、
はい、
ちゃんとそういう保証されてるん
です。なるほどね。でこの刀の形綺麗ですね。
そうですね。
いろんな上品があるみたいですね。
割とこれは細身で、ね、はい、右手にあるのは割と分厚、幅が広くて、
はい、
かなり豪壮なものですけど、これは割と瀟洒なというか、
上品な、綺麗な形をしてますね、はい、一番最初の刀はちょっとドボッとした、
本当にすごくよく切れそうな、
太い刀という、はい、
まあ、見てたらちょっと怖いんですけど、
そんな感じですね、はい、でも違うんですね、やっぱり、はい、作家も違うわけですね、
そうですね、でこういった見た目の美しさっていうのもありますし、はい、また、はい、刀ってやっぱりいろんな由来来歴があって、
はい、
でそういうところからの名前がついたりするんですね。
はいはい、ありますね、はいはい、
別の名前がどんどんついたりするんですけども、まあ、そういうのをまあ名物って言ってまして、
それを名物って言うんですか、はい、
で今回あの当研究所にある二振り名物があるんですけども、はいはい、そちらを一緒にまあ展示をしていて、
あ、そうですか、
はい、
5番目ぐらいの刀かな、はい、
まあ、やや短いあの脇差しという 長い刀と一緒に差し添えにするものなんですけど、はいはいはい、これはあの江戸時代にあの八代将軍吉宗、
はい、
あの暴れん坊将軍で有名ですけども、あの人の時代にですね、本阿弥家が将軍に言われて、
はい、
名物を集めた、まあ、そういうものを提出する目録を提出するんですね。例えばこれはあの小手切号っていう名前がついてまして、はい、小手っていうのはあの鎧であの腕を守る鎧、
はいはいはいはい、
だからそれを切り落とすぐらいの切れ味があるっていう、そういう切れ味を名前に持ってる方で、号っていうのがあの作家の名前、投稿の名前なんですね、
はいはいはい、
まあ、これが郷義弘っていうんですけども、はい、でこちらも先ほどと同じように持ち手の部分に金でこう字が入ってる、うん、これはだからもともと入ってたもんではなくて江戸時代に本阿弥家が入れてるんですね。でここにはあのカタカナで小手って書いてあって、あ、切る、はい、つまり小手切りと書いてあって、そこに横に義弘で本阿で、あと花押が入ってるんですね。
名前を持ってる刀屋でというのが名物ということですね、
はい、
で
こういった名物っていうのにすごく本阿弥家がやっぱり関わっている。
なるほど。
でこれを集めた目録っていうのがああいう形で、はい、あの吉宗のもとに、まあ、提出されたっていうふうに言われてるんですけども、
名物帳と書いてありますな、
はい、
恐怖の名物帳第一類にこう書いてありますっていうのがここに写されていますね。
でもう一振りあるのが、はい、あの伏見定宗という、まあ、これも名物とされるものですね。
あ、これもあまり長くない、
これは短刀ですね、ですね、は
い、さっきの脇差しよりもっと短い、
短いです、
はい、35センチぐらいかなというような感じですが、これも名物なんですか、
はいはい、これが国宝になっているもので、
これは国宝ですか、はい、伏見定宗、
なんで伏見っていうかわからないんですけども、はい、まあ、伏見城にあったからとも言われてまして、で定宗っていうのが、まあ、刀工の名前ですね。ただ先ほどの郷も、
はい、
こっちの定宗も、まあ、実は名はあるわけではなくて、
はい、
さっきのは 金が入ってましたけど、こちらはあの朱、
あ、そうですね、赤い、
赤い色で、はいはいはい、これ定宗と書いてあるんですけど、
はい、これ彫ってあるんじゃなくて書いてある
んですね、書いてあるんですね、はい、これも本阿弥家が入れてるんですね。
あ、そうですか。
つまりどちらも作者は別に名前を当時入れてたわけではなくて、はい、本阿弥家が江戸時代にこれはこの人の作だということで鑑定をして名刀であると、うん、名物であるということで、まあ、ある程度保証をしてこういう名物ができていくということですね。
先ほどの脇差しの場合は鎧だって切れるよというふうに、それぐらい切れる、はい、切れ味のいい刀っていうふうなあだ名がついてたようですけど、
はい、
今度のはあのそういう意味ではないんですね。
そうですね、だからあった場所とかですね、
それの方に
意味が、持ってた人とか、
なるほど、
割とそういう名前がついたりとか、まあ、いくつかのパターンがあるんですけど、そういう名前がつけられた、まあ、そういう異名を持った名刀っていうのがまあある、
ね、なるほど、
まあ、そこに本阿弥家がまあどういうふうに関わっているのかということで今回まあ展示をしています。
なるほど。だけどこれ国宝なんですよ。自画にこう見れるというのは何とも心躍るような感じですね。刀身のところになんか模様が彫り込んでありますね。
あ、そうですね、こういう彫り物っていう、
はい、
まあ、盆地とか、
あ、盆地もありますね、
であるとか、はいはい、あとこれは剣の形が彫ってあるんです。これは、あの不動明王を象徴する文様なんですね。
ああ、なるほどね。もうまさにこうなると工芸品、美術品という感じになります
ね。 そうですね、
はい、まあ、江戸時代ですから、それ以前の戦国時代のようにこの実際に刀でこう戦う戦をするというんじゃなくて、むしろ身につけているものであって、その教養の高さを競うとかいうふうなものに変わってきてたんでしょうね、
は
い、
刀。だから実際に使われてた時代じゃなくて、それをまあ伝えていく、
うん、
ある種平和な時代になった時に刀がどういうふうに扱われてたのかっていうところもやっぱり考えないと、なかなか
存在の意味が違いますもんね、
はい、そうですね、かなりまあ身分的には高い人たちが持ってたものだと思います。
そういうものがこう展示されてるということですね、はい、この辺までずっと刀を見せていただきました、
まあ、今回かなり最後に新しい刀が出てるんですけど、
これは新しいんですか、
江戸時代の中頃に作られた刀で、
あ、そうなんですか、
はい、っていうのも先ほどの名物帳というのが出された吉宗の時代、
はい、
吉宗はなんでそんな名物帳を提出させたのかというと、
はいはい、
それは単に古い刀とか由緒ある刀を知りたかったってだけではなくて、
はい、
その目的は新しい刀を作らせるためだったんですね。で、まあ、その時代、まあ、平和な時代ですから、徐々にその刀作りっていうのも衰えてきて、
はいはいはい、
で武士の人たちも古い、そういい刀を欲しいと、
なるほど、
新しい刀よりも古い刀欲しいと思ってた時代なんです、ね、
はあはあ、
でそこで吉宗はいや、そんなことないと、 実用的であれば新しい刀っていいはずだっていうことで、はいはいはい、じゃあ古い名刀の情報をいろいろ集めて、はい、まあ、それを元にして新しく刀を作らせようってことで、まあ、全国各地の刀工の調査をして、
うん、
でいい刀を実際こう提出をさせて、でそれで、まあ、選んだ人間を江戸に呼んでですね、江戸城で実際に打たせてるんですね刀を。で今出しているのはそのうちの一人の打った刀刀で、その時の呼ばれた刀作りの人には葵の紋、
はいはい、
徳川の葵の紋を入れてもいいってことで、これ実は持ち手の部分に
入ってますね。
あのよく知られてるあの水戸黄門なんかの葵の紋、あの三つ葉葵ですけど、
ちょっと違いますね。
これはあの葉っぱ一つだけの、
本当ですね、
まあ、これを許されるんですね。
なるほどね。
だこういうことをするために、まあ、吉宗が割と活動してたっていうのが、まあ、実はちょっと今回の見どころなんですけどね。
いやー、それでもすごいですね。これだけのものがこう全部陳列されると、まあ、この時代の刀の意味っていうのがすごいわかるし、第一に、まあ、見ただけでも美しいですから。
そうです ね、なかなか見る機会がこれまでなかった人でも、はい、まあ、見てみると、
そうです、
ね、まあ、かえって女性の方が、ね、このやっぱり鉄の美しさっていうか、そういうところがあると思うので、はい、
人まあ何と言っても非現実ですよ、
ね、
そういうことが望まれる、好まれる時代でもあるかもしれません。とっても楽しい、こう刀の陳列、めったに見ることができない。まあおそらく黒川古文化研究所でなかったら、こうやって刀のことを見せていただいたり話していただいたりっていうのはないと思います、はい、ぜひぜひ来て実際に刀を目の前で見られたらいかがかなと思います。どうも川見さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次、その今転換を見てて、ふっとこう時々目が行くんですね、横っちょへね。展示室の真ん中に大きなガラスケースがドンと置いてあるんですけど、まあ、その中にね、黒い台の上に赤い台があるんですよ。黒と赤とで色分けしたような台があったりねするんですけど、まあ、その上に金色のものがピカーッと光ったものがいっぱい並んでてですね、実に綺麗なんです。でこれなんやろなと思ってたら、どうもこれはお金貨幣のようですね。一番最初に申し上げましたように、黒川さん、両替商から証券会社、いろいろなお商売をされた方ですので、こういうあの古い貨幣というのがたくさんあるということを前から聞いていましたけど、今回の転換の一つの大きな中心テーマが、貨幣であります。慶長小判の誕生というタイトルがあるんです。まあ、このについては特別にこの黒川古文化研究所から依頼をされて、兵庫県の埋蔵船の調査会というのがあるんですね。あの渦漏れていたお金たちをこう調査していらっしゃる方々がいらっしゃるんですけど、その会の代表でいらっしゃる永井久喜夫さん、特別今日おいでいただいてますので、お話も伺えると思います。永井さん、こんにちは。はい、
こんにちは、永井です。
どうぞよろしくお願いします。はい、あの古いお金の埋蔵されたのをいろいろ研究されている、
うん、私とこあの考古学の方 の、はい、あの調査ばかりを、
そうですね、
主体にやっておりますので、ね、
はい、はい、で今日あのここで展示されているものですけれど、はい、ちょっとまあ教えていただけたらなと思うんですけど、僕らの素人は古いお金っていうと大判小判とかですね、なんか官営通報とかそんなことぐらいしか言葉としても知らないようなことなんです。そういうこう日本でお金が流通しだしたといいますか、まあ、あの貨幣として使われ始めたのはいつ頃のことなんでしょう。
まあ、今考古資料で出てきた、まあ、不本線というのがね、あの飛鳥池で出てきました、奈良県のね。まあ、それが7世紀の後半ということで、はいはい、まあ、それから、まあ、それが貨幣とするならば、まあ、それが一番最初
かな。はい、そうですか。
それから、まあ、平城で作り、の時代に作りですね、それから、まあ、奈良平安時代になって、はい、それから中世という時代に渡来船ですね、中国の、お金を日本が輸入して、それが広く流通するなら、
はいはい、中国のお金を日本人が使ってたんです、はい
は
い、
だからその当時はもう先進国ですよ、
なるほど、
中国は。
なるほど、
はいはい、そしてそのお金によって日本で銭使いというのが広まるわけです、
は
い、これが南北朝の14世紀代ですね。
あ、そうですか、
はい、これがもう全国的にお金が使う、
はいはい、
それからこの16世紀になった時に戦国時代ですね、
はい、
その戦国大名が金山銀山を開発して、
あ、はいはい、
要するに金銀がですね、地金が出てくるわけです、
はい、
それで生まれたのが銀貨であり、
はい、
それから金貨なんです。
あ、なるほど。
それで全国の初めての通貨を統一したのが1601年、
はい、1601年、
はいはい、徳川家康がですね、全国通貨の小判と。
そうですか、
はい、
家康が一番最初に通用するものを作ったわけ。
そしたらその時にここに、まあ、あるんですけれどね、
はい、これは大きなお金みたいですね、
はい、でこの小判というのは、これが慶長小判の最初のお金なんです
が、慶長小判ね、はいはい、これが一番最初です。
はい、はい、でこの、まあ、作った五道の職人が最初に作るのがね、
はい、
この武蔵とかね、はい、こちらの墨書きをしてるんです。
はあ、は
あ、墨書きでしたその小判を作ってるんです。
ええ、金の板の上に墨で書いて、
はい、はい、そしたらこれ一つ一つ書くの手間じゃないですか。
これそうです、流通するたびに。
それで画期的なことをしたのが刻印ですよ。
はい、ああ、刻み込む、はい、
この刻印をですね、一両とか、
はい、
それから作者のですね、
はい、
ものをボンボン落とすと、なる、そういう体制で全国の通用のお金を家康が初めて作った。
ああ、そう
なんですか。で今回のテーマがこれなんです。
なるほど。
この生まれるまでの過程の16世紀代のですね、お金を甲斐のその武田氏が作ったとする、
はい、
まあ、甲州金から、
甲州金ね、はい、はいはい、
それから、まあ、同じ時代ですけれども石見の国の、まあ、銀でね、石見銀山の銀であるとか、
はい、
そういうような貨幣ですね、はい、まあ、そういうこちら の, あの銀の方は兵糧貨幣ですから、
はい、
測って使うお金、
測って使うんです、
はい、
はあ、
だから1両に対して、はい、要するに、まあ、1両という単価はあるんですけれども、1両に対して銀が40文目とか、
は
あ
は
あ、そういう要するに、
なるほど、ね、
すれば1両になるという。
なるほど。
で金もですね、
はい、
この小判ができるまでは、はい、切って使ってたんです。砂金もありましたし、
へ、
でそれがここのお金なんですね。
あ、このケースの中に入っている、はい、
これが初期の段階のお金です。だからこう切ってあるんですね、
ちぎれたような形になって、
はい、こう高値で切ってですね、必要に応じて使うという。
いや、
これが原型なんです。
なるほど。
それが家康が初めて小判を作り、
はい、
その補助貨幣で、
はい、
この4枚でですね、
はい、
1両になるという。
これ4枚で1両
なんです、
はいはい、
だからこれ重さが全部4分の1なんです。
ああ、そうですか。
で、は
あ、
そういうものを作っていくわけです、
はいはい、
だから世の中がもっと貨幣経済が発達するとですね、もっと下のお金がいるんです。だからまたその後の時代になれば二種銀を作ったり一種銀を作ったりするわけですね。だから今の1万円札があって5000円札があるじゃないですか、また2000円札もあるじゃないですか、使いませんけど。だからそういうようないろんな種類のお金がある。
なるほどね。
だからそういう時代の16世紀代から17世紀の時代にかけてのですね、お金をいろいろ展示しております。
いや、これもういっぱい種類ありますけど、たくさんの数ですよね。これ全部陳列されてるの、
はい、120点余り、
120点も出てます、
はい、
いや、それだけでもすごいなと思いますけど、うん、まあ、これは選ばれて出てきた者たちということですから、
そう
です、黒川古文化研究所にはもっとたくさんの別の形のものがいっぱいあるんだと思います、
はい、
それを整理されて分かりやすく陳列していただいている。
そうです。
いや、これで、まあ、初めて、来たものでも、そういう小判の、まあ、誕生ですね、慶長小判の誕生までにどういうことがあったかということが分かるように、
一つだけ、
はい、
これだけ見てください。
これは何でしょうか。
ここに小さなお金があります、
ありますね、小さいですね、
この小さな四角
ボタンみたいですね、
小さな四角のお金。
あ、本当小さいですね。
これちょっと後でまた写真載せますけれども、はい、これに伊藤目と書いてあります。糸目の刻印を売ってるんです。だから今お金物を買うとき金の糸目はつけないとか言うじゃないですか。
言います。
それここから来るんです。
いやー、これ語源ですか。
はい、
そうですか。これも、
はい、この糸ですね。
はい、
この紐の糸。それから目ですね。
あ、はいはい、
これ糸目という。
なるほどね、
でこれがこういう甲州金から出てくるんです。
おそらくこれが一番小さいだろうと思いますけど、まあ、この陳列ケースの中にはそういう小さな形の、金で作られた、貨幣がずっと並べられている、
はい、
とってもめったに見ることはないと思いますから、この展覧会ぜひ見ていただいて、そういうものから小判に発展していくんだということの歴史も知っていただけたら。
そうですね、はい、
どうもありがとうございました、
はい、どうも失礼いたします。
ありがとうございました。2つのテーマを今簡単ですがざっと教えていただきました。 名物という名のついた刀剣のお話とか、慶長小判ができるまでの歴史とか、それあと展示室半分ほどを使って明と清の時代の書があるんですけれど、これについてはやっぱり杉本さんだと思います。杉本さん、もう時間がなくなりましたんでね、詳しいご説明聞くことができないと思いますが、ざっとこの今回の展覧についてどういうことを考えてやられたかお話をいただけたら、
はい、はい、よろしくお願いします。杉本です。
よろしくお願いします。
今回はですね、はい、ちょっと相場な的になるんですけども、はい、まあ、今前半見ていただいたのは主に金属のものですから、
そう、
それだけではちょっと硬い展示になります。だから逆に、日本からちょっと離れて、はい、中国の、書ですとか、あるいは、そうですね、描かれた絵というのを、全般的に展示をしているという。はい。でただまあこれらのものをやっぱりなかなか一般の方々が見て、ああなるほどというふうに納得するしてご覧いただくというのは難しいと思うんですね。ですから今回ちょっと解説の方で見どころという部分を提示しまして、
なるほど、
この辺ちょっと見ていただいたらどうでしょうということを2つほど掲げております。
あ、そうですか。
はい。そうですね、またゆっくりご覧いただきたいと思いますけども、ね、まず一つは、はい、筆の動きですね。
筆の動き、
はいはい、なかなかこれ見ても何の字が書いたのかっておそらくわからない部分が多いと思います。
そうです、ね、
でただそれを見るのではなくて、
はい、
筆もう今ではなかなか使う機会も減りましたけども、
はい、
まあ、具体的には細い、太さ、
はい、
太い、それこそ線ですね、そういうことが筆を使えば自由自在になるわけです。
はい。
それが一文字の中でも太い細いさまざま入ってるんですね。
ええ、あります。
で、あるいは墨というのは、濃く使えば濃くなりますし、水を入れたら薄くなるということで、はい、その表せるグラデーションというのはすごく幅があるわけです。
そうですね、
はい、ですからその、一つの書であったり一つの絵であっても、うん、その線というのがどれぐらいの種類があるのかということにちょっと目をつけていただいてご覧いただいたら面白いのではないか、そういう提示をしております。
あ、そうですか。
はい。
まあ、本当におっしゃった通り刀剣と、古いお金たちの展示と比べて、こちらの部屋は熟装された書とかあるいは絵とかが飾ってある。まあ、見た感じホッとする感じもしますけれど、今おっしゃったような点についてじっくり解説の文章も読みながらまた作品も拝見するということで理解が進むんじゃないかなと思います。杉本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は海安堂から少し上がりました黒川古文化研究所春の展覧を拝見いたしました。3つのテーマがありまして、刀剣ですね、古い国宝の刀もありましたよ、刀剣、それから、慶長小判の誕生ということで、お金がどうやってできてきたのか、小判というのはどうやってできてきたのかというふうな歴史も知らせられました。そして、明や清の時代の書とか絵、これの見方について杉本さんのお話も聞きながら拝見をいたしました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。